今日は鎌倉雪の下教会のお礼拝にようこそいらっしゃいました。本日はウェルカム礼拝として礼拝を捧げています。ウェルカムですから、文字通りここにいる皆さんを本当に心から歓迎いたします。もしかしたら本当に今日教会というところに来たこと自体も初めてという方がいるかもしれません。そういう方は少し不安な気持ちもあるかもしれませんが、歓迎しています。大丈夫です、はい、安心してください。でもちろんですね、教会はいつも、誰でも大歓迎ですが、今日は特別に、ようこそいらっしゃいましたということで、教会を挙げて準備をしてきました。でこの教会の目的、それは神に礼拝を捧げることです。この礼拝にはもう本当に全ての人が招かれています。誰一人として招かれていない人はいません。でそのようにして皆さんが本当にようこそというところでですね、聖書が伝える主なる神様、そして礼拝を捧げるその方というのは、私たち全ての人間その一人一人を愛される方だということです。教会はその神様の御心に従って毎週神に礼拝を捧げています。その礼拝のために本当によくよく準備をされる方、牧師もそうですけれども、そうやって礼拝を整えるということをしています。でこの礼拝で私たちは何をするか、それは神様に捧げ物をします。捧げるもの、献金たくさんしなさいとかそういう話ではありません。献金というのはある意味神様への献身の印として捧げています。でもそれだけではないんです。お祈りを捧げます。賛美の歌を捧げます。今も喜びの歌を捧げました。そのようにして私たちは神様に捧げ物をしています。ところが私たちがここにいるということも実は捧げ物なんです。いやいやいや、とにかく僕は今日ここに来ただけです。いや、それも捧げているんです。何を捧げているのか、時間を捧げています。今日ここに高校生が何人か来ていますが、本当だったらテスト勉強したいのにとかいろいろあるかもしれませんが、時間を捧げてこの礼拝に来ているわけです。それが神様に対する応答です。答えです。本当に1週間いろいろなことがありました。辛いことも苦しいこともありました。しかし今私はここに生きています。神様の守りと導きがあったからこそここにいます。本当にありがとうございます。神様の豊かな恵みを心から感謝します。そのような思いを持ってクリスチャンと呼ばれる人たちは毎週礼拝を捧げています。そしてその礼拝において今度は逆に私たちが生きる力をもらいます。聖書が読まれて、それが解き明かされて、神様の言葉に聞くからです。それは単なる聖書のお話ではありません。牧師が勝手に聖書の解き明かしをしているというものではなくて、ここへと皆さんを招いた神様が私たち一人一人に語られている神の言葉です。この御言葉によって私たちは新しくスタートします。作り変えられて一週間元気に頑張っていこうと、そうやって主イエスキリストを信じる者たちの生活が始まっていきます。ところが、この神様の言葉、御言葉の解き明かしである説教というものがですね、初めて教会に来る人にはどうにも難しいというのがですね、世の巷でのもっぱらの評判なんですね。なんでそんな評判になっているのかと思うんですが、私自身も中学生ぐらいの頃でした。大人と一緒に礼拝に出始めた時、どうにもこう牧師の説教が難しいと思いまして、若い頃からクリスチャンであった父親にですね、言ったことがあります。ねえ親父と、牧師の説教が難しいんだがどうしたらいいかと。そしたらですね、父は、そんな私に一言言ったわけです。まあ神の言葉だからな。あ、なるほど、それなら仕方ない。けれども神様ってそんなに意地悪なのでしょうか。何十年も教会に通って頑張って勉強して訓練や修行をしないと神様の御言葉に聞くことができないのでしょうか。もちろん教会に長く通い頑張って勉強してたくさんの本を読むと、それで多くの神の恵みを知ります。そうやって神様の恵みをより深く 味わっている方もこの教会には大勢おられます。しかし世の多くの教会、牧師たちはしっかり勉強しないと決して神様の御言葉がわからないとは言わないはずです。いや、イエス様は決してそんなことを伝えるために私たちのところに来られたわけではありません。イエス様の最初の弟子たち、それは全くもって無学なものでした。今で考えるならば小学校すら出ていない学力だったかもしれません。使徒言行録という聖書の箇所を読むと、弟子たちが福音を伝えているのを聞いて、こいつらは無学のものではないかと驚いています。おそらく一番弟子のペトロなどは読み書き、それだけではなくて、もしとしたら、もしかしたら、まあ、ちゃんと言葉を持って相手に論理的に説明するとか、まあ、そんなことはできなかったかもしれない。神様の言葉を聞き語ることというのはそういうものであったとしても、ある意味私たちに力として与えられるものです。なぜなら聖書が語るその福音というものは神の愛だからです。愛を伝えるときに決してそれは言葉だけに限りません。この中にもですね、昭和の男たちというのはですね、なかなか妻に愛していると言えないんですね。僕も昭和の生き残りだからよくわかるのですが、決してですね、その愛しているという言葉だけがですね、愛を伝える方法じゃないんですね。例えばご飯を食べて、おいしいね、そこに愛があるかもしれない、これ言葉ですね。あるいはですね、抱きしめるということが愛になるかもしれないし、黙って玄関を吐くということが愛になるかもしれない。そういうようにしてですね、愛の伝え方っていうのはもちろん言葉が大事ですけれども、大事なのは伝えるということです。でそれが最も大切なことだと聖書は語ります。教会の目的が神様に礼拝を捧げることなら、教会の使命がここにあると言ってもいいです。一人でも多くの者に神様の愛を伝えていくために教会はあります。そのような使命のためにですね、教会の牧師たちや教会の皆さんもそうですが、日々愛するということを問うています。で私もですね、この1ヶ月だけでもですね、いくつかのキリスト教の学校へと出かけました。でその出かけたうちの一つがですね、実は私が今から7年ほど前に学生時代教育実習をしたことのある学校でした。で今でもそうなんですけれども、その学校では6月にキリスト教週間というものが用意されていて、近隣の牧師たちがですね、朝の礼拝のメッセージをします。で今から7年前、忘れもしないある教会の牧師の説教があります。でその牧師は約1000人以上もいる中高生に対してですね、その一番初めに冒頭でこのように言いました。皆さんいいですか、これから面白い話をします。本当に驚きました。牧師になるための学校で学ぶことですが、説教の初めの言葉っていうのはとても大事だと習います。ものすごいインパクトでした。一瞬にしてそこにいた生徒たちの心と体がもうその話へ牧師先生とこう向きました。でこれから一体どんな面白い話をするのだろうかと皆さん思いますよね。牧師は続けました。本日与えられました聖書の箇所が普通の滑り出しだったんです。いやもう普通にお話をされている。そして彼は淡々と続けました。面白い話はと生徒たちが疑問に思ってですね、眠ってしまいそうな時、彼は言いました。皆さんいいですか、ここからが面白い話です。彼は続けます。主イエスキリストは私たちの罪のために十字架で死なれ、3日目に復活なさったのです。主イエスは普通の説教の中心メッセージでした。しかしどんどんその説教はそのまま続いていきました。私自身ももうここまでで何も内容は覚えていません。この牧師はですね、その後も隙を見て、いいですか面白い話をします、いいですか面白い話をしますと言いました。生徒たちは思ったでしょう。騙された、これは面白い話をする詐欺だと。でおそらくお笑い芸人ならば面白い話をしますなどとは絶対口が裂けても言いません。それだけでですね、お話の期待値が上がってハードルが高くなります。でもし面白くなかったらと こう自分でも不安になります。そして今日の礼拝の説教題なんですけど、分かりやすい話をしますといたしました。なんとも恐ろしいタイトルでしょうか。これがですね、はがきになってそこら中にばらまかれました。私自身もばらまきました。騙された、分かりやすい話をする詐欺だとならないようにと願っています。でしかしですね、このタイトルをつけたときに、そこに一つの願いがありました。それは今日このウェルカム礼拝に来られたすべての人に、特にまだ礼拝の説教というものが、なかなかよくわからないという方に、その方であっても神様の言葉が届くように、福音が届くようにという、そういう祈りがそこにありました。でそこで考えたわけです。そもそも分かりやすい話って一体どんな話なんだろうか。ウェルカム礼拝を意識してこの説教台をつけた後に、ここ1ヶ月時間があるとそのことばかり考えていたわけです。で一つの結論が出ました。それは、話す方が分かりやすい話をしましたよねと思っていても、聞いた方が全く分からなければそれは分かりやすい話ではない。でそのためですね、ここに行き着いた私は、現在私が学校で聖書を教えていますが、その教えている生徒たちにですね、今日の教会案内を配ったわけですね。で、なんで配ったかというと、学校では教会レポートというのがあります。でその正式に決まっているレポートの締め切りは先週の金曜日だったんですけど、延ばしますと。ですから教会来てください。でさらにそれだけでは足りないと、礼拝後にですね、お昼をご馳走するし、タピオカでも何でもご馳走するから、とにかく礼拝に来てくれと、そう言って誘ってみました。で生徒が書いてくれるレポートを見て、分かりやすい話の判断をしてもいいのかなと思いました。ただ昨日の夜になって気づいたんですけど、このことは神の言葉である説教の本質から大きくずれていました。説教がどんなに難しいと思えても、それはやはり神の言葉なのです。神様の言葉として信仰を持ってそれを受け取ったときに、神の言葉が私たちに確かに届くのです。聖書には福音のためなら何でもするという言葉がありました。で今日お読みしたコリントの信徒への手紙を書いたパウロの有名な言葉です。私がこのことをある意味行っていくとき、この福音のためなら何でもするという言葉がいつも私を支えていました。福音のためなら本当に何でもしたい、分かりやすい話をしますと説教台をつけてハードルを上げるということさえもする。なんでか、福音、喜びの知らせを聞いた人たちは、そのグッドニュースを受け取った人たちは、それを信じて生きている人たちは、何としてでもそのことを伝えたいと思うからです。私たちはおいしいお店を見つけたとき、つい誰かに伝えたくなります。もちろん秘密のお店として自分だけの楽しみにする人もいますが、大切な人たちとならやっぱり喜びを分かち合いたいと思います。そうやって何としてでも聖書が伝える福音を知ってほしい、あなたが神様に愛されていることを気づいてほしい。教会はそのような思いを持ってウェルカム礼拝を祈りつつ準備をして、分かりやすい話をしますと自らハードルを高くして、とにかく礼拝に来てもらおうと、足を運んでもらおうとします。そして私たちは思うわけです。この聖書が語る福音、喜びの知らせ、一体あなたたちは何を私たちに伝えたいのか。それをもし一言で言ってしまうなら、主イエスキリストです。そして主イエスキリストとは神様の愛そのものです。福音、主イエスキリスト、神の愛、それは一つです。そもそも聖書の書かれた目的が、福音として神の愛を、主イエスキリストを証しすることです。こんなにも分厚い聖書、それにもかかわらず言いたいことは主イエスキリストだけです。このことはイエス様ご自身が福音書の中で、聖書は私について証しをするものだと言っている通りです。そのような考えに立っている、そこでそのことを生徒たちに伝えられないか、ある時悩んだ私は、聖書を受ける 聖書のそのテストっていうのがあるんですけど、それを受ける生徒たちにアドバイスをしました。でそれはもし聖書のテストで回答に困ったら全部主イエスキリストと書きなさいというアドバイスです。とにかく片っ端から空欄をイエスキリストで埋めていくんです。まあ、むちゃくちゃなアドバイスです。で高校生の頃ですけど、あの日本史が苦手な弟がいました。で回答用紙をですねテストの時に白紙で出そうとしたら、先生から何でもいいから書けと言われたそうです。まあ、そうやって叱られたんですね。で困った弟は空欄にすべて友達の名前を書きました。でもちろんそれ全部不正解です。でその話を聞いた私は弟に、次回からはすべて織田信長と書けと、あの的確なアドバイスをしました。するとどうでしょう、期末テストの時に回答用紙のあちらこちらに顔を出す織田信長の一人になんと丸がついてるんですね。で聖書が主イエスキリストを証しするものということもある意味で同じです。聖書のどこを切り取っても主イエスキリストです。先ほどイザヤ書の第53章を読みました。その聖書の朗読を聞きながらイエスキリストのお姿が思い浮かんだ方もいるのではないでしょうか。どうして教会はそこまで主イエスキリストに集中するのか、もっとざっくり神様でいいじゃないか、もっとためになる話をすればいいじゃないですか、そう思われる方もいるでしょう。そうすれば分かりやすい話になります。確かに聖書には神様のことが書いてあります。人生のためになるお話もたくさんあります。しかし聖書が語る喜びの知らせ、その福音というのは主イエスキリストの死と復活にすべての源、その始まりがあります。今日の聖書を礼拝で読まれたそのコリントの信徒への手紙の一番初め15章の一節以下で、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます、そのように伝えていることは主イエスキリストの死と復活のその出来事です。でこのことが最も大切なことだとして語られます。続いて聖書はそのことが簡潔に記されていきます。だからここを読んでもう福音についての長い説明は必要ないですね、はいおしまいというふうにだってできるわけです。今おしまいと言った瞬間に顔がファッて開いたのは、あの何かの反射なのかよくわからないですけど、でつまりですね、そういうふうにして聖書に記された言葉がそのまま本当に明確ではっきりと書かれているので、それで十分だと言われればそうですねとしか答えるしかありませんけれども、じゃあ聖書を読んでくださいではわからない話でしたとなるのはどうしてでしょうか。その答えは実ははっきりしています。すなわちと今日の聖書の箇所書いてあります。でそのすなわちと書いてある15章の3節のその途中からのその後、そこを読んでみてなんでわからないのか、全く理解できないからです。何が書いてあるのか、文字はわかる、言ってることはわかる、しかし理解できない、ありえないと思うからです。すなわち聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、キリストが私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、分かりやすいということは聞いて理解できるということにつながります。そのようにして私たちは聞きます。ところが私たちがこう日常生活を日々送っている上では、どうにもありえないこと、理解できないことが聖書に書いてあるというのです。神様が7日間で世界を作られた話もそうかもしれません。子どもたちはある程度の大きさになると聞きます。先生、進化論が正しいの、聖書が正しいの、モーセが海を2つに分けた話もそうです。先生も預言者だっていうなら海分けてよ。マリアが聖霊によって身ごもったこともそうです。キリストが病を癒す奇跡の数々もありえないこと、理解できないことと思われます。しかしそのような出来事の最も究極的なことが死者がよみがえるということです。これほどに聖書の中でわからないことは他にないでしょう。しかしそれにもかかわらず、いやそれだからこそ聖書は私たちに最も大切なこととして福音を届けようとします。 礼拝の説教がわからない、難しいとなってしまう。もう一つの理由は、聖書に記されていることがありえない、理解できないことに加えて、実は私たちと関係のない遠い昔の異国の地で起こった出来事と思ってしまうからです。この手紙を書いたパウロが最も大切なこととして、私があなた方に伝えたことは私も受けたものです、その言葉を聞いたときに、この私、聖書に書いてある私がこの私であって、あなた方はと言われたときに、ここにいるあなた方であるということを、私たちが聖書を読みながら、あるいは礼拝のお話を聞きながら、どれだけリアリティを持って受け止められるかということが大事です。聖書と今の私たちをつないでいくための架け橋というのが必要になります。それはたくさんあります。しかしその一つは死という出来事です。死ぬっていうことです。先週この教会でお二人の方のご葬儀がありました。その前の週にもご葬儀がありました。で、先週ご葬儀のあった方のそれぞれの生活状況というのはそれぞれありましたけれども、そのことを教会が知らされたときに、やはりどうしてなぜ今なのかというその驚きを隠すことはできませんでした。生まれること、死ぬこと、そうです、このことは命に関わることです。命というものが、私たちは決して自分たちの力が及ばないことだということをいつも折を触れて気づかされます。私たち人間はこの地上に命を与えられ、生を受けて生きているということは、やがて必ず死ぬということです。あと120年したら、ここにいるすべての人は誰もいません。そんなこと言われなくても分かってますよ。けれども普段はそれを忘れて生きているのが私たちです。愛するもの、親しいものの身近な死というものは、そのことを私たちに思い出させます。どうしてこんなにも辛くて寂しくて苦しいのか、止めどなく涙があふれてきます。でもそれは、涙が流れるということは、私たちが生きているからです。残されたものとして今もここに生きているからです。つまりこのように私たちが死を思い巡らすとき、それはすべて自分以外の誰かの死です。死ぬというその自分自身の経験は生涯でたった一度きりです。だから私たちが死というものを真剣に考えれば考えるほど不安になります。死がわからないもの、理解できないものとして私たちに迫ってきます。そこに届けられる福音、喜びの知らせが、主イエスキリストの死と復活の出来事です。私たちにわからない、理解できないに対する希望が聖書によって示されます。死によってすべて失ってしまう、もう二度とあの人に会えない、寂しさや悲しみの中で暗闇を歩いていると思われるときに差し込む光があります。それが神様の愛です。主イエスキリストです。今日の聖書の箇所では、この手紙を書いたパウロがこれまでも繰り返し繰り返し、このキリストの死と復活のことを語っていたんだということが分かります。この福音をもう一度知らせます。この福音は生活の拠り所です。この福音をしっかり覚えていなさい。そうすればこの福音によって救われます。どうか忘れないでください。これを忘れなければきっと大丈夫です。何があっても平気です。そうやって私たちの前に差し出されているのが福音であり、主イエスキリストの死と復活の出来事です。教会はある意味で2000年間同じ話しかしていないのです。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたことは私も受けたものです。そして今この礼拝でそれを語っています。この私は決して遠い異国の地の私ではなくて、またあなた方も遥か昔の外国の遠い人たちのことではなくて、今ここにいる一人一人です。 今日はウェルカム礼拝として礼拝を捧げているとお話ししました。どうか今日教会に初めて来た方、この教会を見回してください。そしてイエス・キリストを信じている人たちの顔を見てみてください。その人たちがこのキリストの死と復活の証人です。今もこの教会にいる主イエス・キリストを救い主として信じて生きているクリスチャンと呼ばれる人たちです。その一人一人が受け入れて生活の拠り所としている福音こそ、キリストが私たちの罪のために死んで葬られ3日目に復活したということです。そして最後に、この復活したということは復活させられたという言葉です。つまり私たち自身が自ら復活するんじゃないんです。神様によって復活させられるということを言っています。ここに私たちの信仰が問われます。死という現実を前にして、悲しみと苦しみと寂しさの中でどうしていいかわからないとき、確かに死んで復活させられたその主イエスキリストがいる。そして聖書が伝えるということは、そのキリストを信じることによって私たちもまた復活させられるということです。わからない話かもしれません。しかし私たちが死を目の前にしたとき、そこに希望がある、そこに光がある、だから大丈夫だ、そのことをどうか今ここで心の片隅にでも置いていてください。いつかその光が必ず皆さんを救うことになります。私たちは主イエスキリストにあってまた終わりの日に会えるものとされるのです。共に祈りを捧げましょう。恵み深き主イエスキリストの父なる神様、あなたが私どもに与えてくださった福音、神の愛が今ここにもあります。どうか私たちをあなたの御手に委ねる、そのような信仰を私たちに与えてください。どうかただあなたへと信頼を持って過ごす、そのようなものとして私たちが新しく生きることができますように。御言葉に聞きました。どうかその御言葉が私たちの心にしっかりと留まり、あなたへと向かうものでありますように。与えられたすべての出来事に心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。